お送りしています。ザ・高知ユニバーシティクラブ。今日は今年4月に開設されたばかりの高知大学の教職大学院について、教職実践高度化専攻の准教授でいらっしゃいます森由紀先生、そして教職実践高度化専攻のいずれも1年生です、渋谷智恵さん、杉田亮介さん、山浦優香さん、以上4名の皆さんにお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ森先生、昨年10月にですね、高知大学に教職大学院が設置されるという紹介をこの番組でさせていただいて、森先生もねその時にご出演いただいたんですけども、はい、この度実際にその開設される運びとなったということなんですが、現在はどのような状況なんでしょうか。
はい、開設しまして記念すべき1期生が誕生し学習が始まってます。以前にもお話しさせていただきましたが、高知大学の教職員の名前は教職実践高度化専攻といって、ここに3つのコースがあります。1つは学校全体としての組織的な取り組みをリードすることができる教員を養成する学校運営コース、2つは組織的な授業改善をリードできる教員を養成する教育実践コース、3つには特別支援教育に関する指導支援の充実を図り、組織的な体制を構築することのできる教員を養成する特別支援教育コース、この3コースです。
はい、
本年度入学生はこの3コースのうち学校運営コースに2名、教育実践コースに5名、特別支援教育コースに7名がおりまして、合計14名の1期生の皆さんが今教職大学院で学んでます。そしてこの14名の中には現職教員の方と学部卒業生の方がいます。内訳をお話ししますと、14名のうち11名が現職教員の方、そして3名が学部卒のいわゆるストレートマスターです。皆さんコースが違ったり経歴が違ったりしていますが、さまざまな立場観点から本専攻の特徴であります高知県の教育課題に向き合っていくっていうことに念頭を置いて学びを進めてます。14名全員で受けてる授業もあって、その時はいろんな観点からディスカッションをしたり調べてきたことを交流したりして、毎回盛り上がってると思っていますが、はい、実際の感想はどうでしょうか。今日はそれぞれ3コースから3人の院生が来てますので、今の教職大学院の様子を院生からもお伝えさせていただければと思います。
わかりました。じゃあ今日は学生お三方はそれぞれのコースから1名ずついらっしゃってるということなんですね。ではそれぞれのコースの院生から現在の状況などをねお聞かせいただこうかと思います。まずは渋谷智恵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。学校運営コース現職の渋谷智恵と申します。大学院に入学してから早1ヶ月経ちますけれども、本当にあっという間でした。特に4月に開校してから様々な分野でご活躍されている教授陣の講義を仲間たちとアクティブに受けることができ、大変嬉しく思っています。それと同時に2年間学ぶことの責任をしっかり果たしていかなければならないっていう気持ちを新たにしています。
渋谷さんはじゃあ以前は学校の先生でいらしたんですか。
東の中学校というところの に席を置いていながら、はい、都農町教育委員会で研修指導員という仕事を務めておりました。
はい、そうなんですね。わかりました。さあそしてお二人目が杉田亮介さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
教育実践コース現職の杉田亮介です。大学院に入学してあっという間の1ヶ月でした。日々いろいろなことを経験し、共に14人の素敵な仲間たちと、そして魅力ある教授たちの授業を受け、日々勉強に励んでいるところです。
はい。杉田さんは小学校の先生でいらっしゃるんですよね。
はい。
ああ、そうですか。わかりました。じゃあさらに詳しいお話後ほどということでよろしくお願いします。さあ、そして3人目が山浦優香さん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。コーチの皆さん、はじめまして。ストレートマスター。特別支援コースの山浦優香です。3月の終わりに長野から引っ越してきました。やっとこっちの生活に慣れたかなって感じですね。初めは現職の先生方も多い中で緊張してなかなか院生室に行けなかったりしたんですけど、皆さん優しいし面白いしで今とても毎日楽しいです。
うん、今回この教育実践高度化専攻には14名の入学生がまあいらっしゃってですね、そのうち11名が現職の教員ということで、残り3名がまあいわゆるストレートマスターという学部卒の学生の皆さんで、そのうちのお一人が山原さん、
はい、
これ周りが大先輩ばかりでしょ。
そうなんですよ
なんかこの学部で学んでいた時とはもうガラリと環境変わるんじゃないですか。
はい、
ああそうですか。充実した日々をね送っていらっしゃるようなんですが、さあそんな皆さんにですね、お聞きしたいのが、どんなことをテーマにして皆さんそれぞれ学んでいらっしゃるのか。じゃあまずは渋谷さん。
はい、私は地域とともに作り上げる学校ということをテーマとして取り組んでいきたいと思っています。チーム学校という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。学校だけではなく地域や保護者とともに教育について一緒に考え、学校、保護者、地域が一体となりチームで教育活動を進めながら子どもたちの可能性を伸ばし育んでいける体制づくりについて研究を深めていきたいと思っています。
なるほど。ということはその学校の中の先生と生徒の関係、あとまあ保護者もいらっしゃいますよね。その3者だけではなくても地域も挙げてということなんでしょうかね。
そうですね、今も現在もいろいろ総合学習とか、
はい、
いろんな場面で地域の方の力を借りて子どもたちにいろんな学びを深めているところなので、
は
い、
それ
をこう組織的に、
はい、
組み込めていけたらいいなというふうに考えています。
なるほど、そうなんですね。例えば地域のお祭りとか、はい、そういうものもでしょうかね。
そうですね、
はい、
今私津野町というところに勤務させていただいているんですが、そこは古くから伝統芸能で、
はい、
津野山古式神楽というのがあるんですけど、
はい、
その神楽保存会の方に子どもたちが毎夜学校を教えてもらいながら伝統を継承していくっていうのもすごく本当に大事な教育活動の一環だと思っているので、そういったところも大事にしていきたいなというふうに考えています。
ああ確かに地域に根付いた文化を継承していくというのもやっぱり教育の一環ですもんね。ああなるほど、よくわかりました。はい、そして杉田さん、はい、いかがでしょうか。
はい、私のテーマは児童保護者教師がつながる学級経営の開発的実践ということをテーマに挙げてやっています。
はい、
どういうことかというと、子どもたちが学校や毎日の生活の中で感じたことをワクワクしながら話したい、
はい、
聞きたいと思える環境を学校と家庭がつながって作っていくためにはどのようなことが大切なのかを柱にした研究を進めている最中です。
そうですか。いや僕もですね、実は小学校に通う息子がいるんですけども、
はい、
このテーマはねすごく興味深いんですよね。よく息子にその学校から帰ってきてですね、今日何があったとかって聞いてもですね、別にとか、なんかはっきりした答えが返ってこなくてですね、どうやってこっちが聞いたらいいのかとか、どういうことをポイントにして聞けばいいのかとか、わからないことだらけなんですよね。はい、ぜひそういうところもですね、杉田さんにまた研究していただいてね、やっぱりこういうそのコミュニケーションを密に取っていくのって大事ですもんね。
そうですね、やはり家に帰った時にこの話をしたい、はい、聞いてもらいたい、やっぱりそこはきっかけになっていろんな人のつながりをまた密に取れるような関係が作れていけたらいいな、そのきっかけを少しでも今回作れたらっていう思いで今回の研究テーマを設定しています。
ああそうなんですね。いやこれはね僕自身もすごく興味があるテーマでした。はい、さあそして山浦さん、どういった研究課題なんでしょうね。
はい、私は特に障害を持った子の早期支援の重要性や幼稚園や保育園から小学校に入るときに今までの学びがつながるにはどんな支援が必要か、進んだ外国の教育と比較して日本に生かせる部分を探したいと思っています。
海外で実践されていることも、はい、日本にどういうふうに取り込んでいけるかとかも研究される。
はい、
海外に行かれることもちょっと考えてるんですか。
そうですね、はい、私はデンマークの教育にすごい興味があって、できたらこの冬から行けたらなと思ってます。
なんかデンマークっていうとそういう福祉先進国というかね、そういうイメージもやっぱありますからね、
はい、
あこれまたいろんなことを学んでこられそうですね。わかりましたね。本当に三者三様で面白いお話、研究課題だなというふうに思ったんですけども、今回ですね、本当いろんな立場のその大学院生がいるということで、先ほどねちらりとお話があったようにですね、その院生同士で意見交換したり交流したりする機会っていうのはやっぱりこれ山原さん、どうなんでしょうね、多いんでしょうかね。
そうですね、やはり現職の先生方がいることで実際の現場の話が聞けて本当に勉強になります。やはり皆さんさまざまなことを経験していらっしゃるので教師以外の話も、聞けるのでそれも楽しいです。
あ、やっぱりそうですよね。さっきも言いましたけど、ね、今回入ってこられた14名のうちの3名のみが学部からのということですから、あと周りはみんなその現場で実際に教鞭を取ってらっしゃる先生だったりとかということですから、まあ本当に聞くことがね、いろいろまだこちらから問いかけたいこともいろいろやっぱりね出てくるでしょうしね。ああそうか。あと杉田さんどうでしょうね。あ、
今の学習状況に関して私は先にも説明をしましたが小学校に勤務させてもらってます。
はい。
ただ授業の中でつい最近講義をさせてもらう機会があったんです。はい。その時行った授業形態は今私が大学院で受けさせてもらっているアクティブラーニングを中心とした授業形態でした。はい。で、今まで私が小学校で行っていた授業は45分だったんですけども、うん、はい、大学院は90分あります。なので時間配分とか時間構成どのようにしたら皆さんと共に学びが深まるだろうかということを念頭にするんですが、なかなか90分っていうのは初めてのことで最初悩みました。しかし、はい、教授や院生がサポートしてくれたおかげで、はい、実り大きい時間となったことがつい最近 ありました。はい。で、今週もちょっとまた授業する機会があるので前回学んだことを生かして、はい、またさらなる学びを追求していきたいなと思っている最中です。
そうですか。杉田さんは先生になられてキャリアどれぐらいあるんですか。
キャリアとしては臨時を含めて今年で21年目になります。は
い、21年目。それでもやっぱりその小学校の授業時間45分とそれが90分になるってことでやっぱり戸惑いだったりもやっぱあるわけなんですね。
そうですね。やはりこの90分という中でどのように時間を配分するか、そしてどのように皆さんに刺激を受けてもらうかというところを、やはり子どもたちの45分の中での授業の流れ、それこそコーチの学びのスタンダードっていうのを今全教職員で行っているんですけども、はい、そういうところが明確なんですが、やはりその45分の授業を90分にすることでやはりコーチのスタンダードもやはり使えますし、またよりよく発展していく授業にするためにはどのようにすればいいかっていうのをやっぱり考えることが多いです。
あ、なるほど。まあ、そう考えるとやっぱりですね、その90分間の授業をもう絶えずやっているエキスパートの大学の教授陣、俺は本当に心強いですよね。
素晴らしいと思います。
そうですよね。はい、あ、なるほど。いや、わかりました。さあ、そして渋谷さんいかがでしょうね。
そうですね、本当に教職大学院の院生室っていうのはもう小さな職員室そのものという感じです。
はい。
小学校、中学校、高等学校、それから特別支援学校の先生、さまざまな講師の先生から構成されている職員室といった感じです。はい。それだけに本当に毎日が気づきや発見の連続です。実は先日もアクティブラーニングの理論と実践という講義での課題について、はい、美術担当、英語担当、国語担当という異なる教科を担当している先生方とストレートマスター教諭この優香さんと一緒に、
はい、
美術の指導案作成をしたんですけれども、はい、いろいろな教科からの視点から疑問をぶつけたりすることでヒントを得たりとか、特に優香さんのこう若さとキラリと光る発言に、なるほどそうやねっていうこと、本当に刺激を受ける毎日です。
そうですか。山原さんの、ね、意見が大きな刺激になってるみたいですよ。
本当ですか。
ねえ、嬉しいですよ。まあ、これは
ひらめきを大切に、
はい、
考える、頭を使って考えることは、自分で強みとして頑張っていきたいと思います。
いやー、本当にでもね、森先生、ここまでお三方にそれぞれお話聞いてもですね、はい、それぞれ本当に皆さんから活気が感じられますよね。
はいはい。
こうした研究とか学習っていうのは本当に教職実践高度化専攻がそもそもこう設立された目的である、その高知県の教育課題の解決につながっていくというわけですよね。
はい。こうした皆さんの今のお話にありましたようなこう学びの充実っていうところが、これからの教職大学院の学習の充実、教育課程の充実っていうところにつながっていくなって思ってます。特にこの教職大学院の学習は理論と実践の応換ということを意識してますので、研究課題について理論的な解釈を深めたりするだけでなく、意見交流などを通してその理論を多方面から分析したり、実践を通して具体化や発展応用の道筋を 明らかにしたりしていきます。そうした理論と実践の応換によって学んだこと、それによって実効性というものが高まり、学力向上、生徒指導上の問題、発達障害等に関わる課題など高知県が抱える教育課題の解決につながっていくものと考えています。そのため実践的な学びの場として、これも以前にお話しさせていただきましたが、実際に学部卒の方もそれから現職教員の方もともに2年間の中で50日間の実習を行います。
はい、
1年目の実習は6月から11月の間で20日間行うので、院生の皆さんは今まさに具体的な実践を計画しようとしているところだと思います。
はい、もう本当にすごくこう実践的な学びがねされているという印象ですよね。で、まもなく6月から実習に入るということなんですけども、これ院生の皆さん、その現段階でやってみようとやっぱり考えていることもあるのかなと思いますけども、渋谷さんいかがですか？
そうですね、私あの地元の津野町にある中学校で実習をさせていただくんですけど、はい、やっぱりあのテーマが地域とともにというとこなので、その視点から考えて今津野町それから中学校で行っている地域の方に入っていただいた保護者の方にも力を借りている取り組みを深めていけるように、はい、一緒にこう学びを深めていきたいなというふうに思っています。特にあの津野町という、まあ、地域性のある土地柄ですので、一緒に地域の方とできることを一緒に計画していくことが新たにできたらというふうに考えています。
なるほど、それも大きなテーマ課題ですよね。それをご自身がクリアできるかっていうことでね。
はい、そうです。
ですもんね、
はい、
ああそうか、なんだか学生時代に戻られた感じじゃないですか
そうですね、なんかあの来るときは女子大生になりますって言ってきたんですけど、はい、いやそんな甘いものではないと本当にあの、はい、教育を科学しなければいけないというあのミッションがあるので、
はい、
でもあの新たな気持ちでチャレンジしていきたいと思っています。
はい、あ、なるほど、いや目の輝きが違いますもんねさあ杉田さんいかがでしょうか？
はい、あのやっぱりこう子どもたちが学校生活の中でこう楽しいとかワクワクするとか話したいとかいうようなことをどのように感じさせるかっていうのが私のテーマでもありますし、ただ目に見える今の子どもたちの様子をそのまま感じるだけではなくて、やはり一つの尺度としてアンケートなどを通して子どもたちのやる気、そして気になっていることは何かをやっぱりこう掴みながら、よりよく学校生活を送れるサポート体制を作り上げていきたいと思っています。
なるほど、こればかりはあれですよね、先生が生徒に向かって生き生きしなさいと言ってもなかなかするもんではありませんからね、どういうふうにその雰囲気を作っていくのかっていう、そのコミュニケーションの取り方とかも考えればキリがないような気がしますけども ね、 もう
本当に多岐にわたっていろいろな取り組みが行えると思うんですけども、やはりそれは私一人の力ではできません。やっぱり同じ職員、はい、学校、そしてこれをいろんなところに広げるためにも、いろんな子どもたちと、そしてこれから出会う子どもたちとまだ一生懸命向き合って作り上げていきたいなと思っています。
確かにそうですね、その受け持つ生徒の皆さんによってやり方ってやっぱり違ってくるはずですからね。
そうですね、
あーなるほど、いや分かりました。さあそして山原さんいかがでしょうか？
私は長野から来たのもあって、とにかくまず高知の教育を見たいなと思います。また子どもや学校の先生と仲良くなっていろいろ経験したいと思っています。また保育の現場にも足を運ぼうと思います。学部時代より一歩先に進んだ実習になればいいなと思っています。
うん、確かにあれですね、就学前教育と義務教育の接続というのが山原さんのテーマですから、小学校から始まるわけじゃないんですね、
はい、
保育園とか。そうなんですよ。なるほど、いやこれいずれもねすごく興味深いですよね。あの森先生、こうした教職大学院の様子を発信する場っていうのはあるんでしょうか？
はい、実は今年8月29日水曜日、そして、来年になりますが2月3日日曜日、今のところ場所は高知大学を予定しておりますが、土佐の沢地ゼミっていうものを予定してます、
はい、
これは教職大学院の院生だけではなく、大学外の教育関係者が一堂に会して多様な視点からディスカッションを行い、高知県の教育課題を深く掘り下げて探求し、主体的に教育実践研究を行っていくっていうものです。まさに沢地のように、はい、高知県の教育っていう大皿の上にみんなが一堂に集まって議論を交わしたりしながら、そこから自分たちなりの方向性を見出していこうというものです。またこれについては具体的なことが決まれば広くご案内をしたいなって考えております。 最後になりましたが、こうしたさまざまな教育活動を通して私たち教員も時には導き、そして時には見守り、またさらに一緒に考えたり話し合ったりしながら院生の発見や学びを高知県の教育課題の解決につなげていければと思ってます。
はい、この土佐の沢地ゼミっていうのはそのネーミングのインパクトだけじゃないなっていうふうにそれにとどまらない内容がもちろん盛り込まれているんじゃないかなと思いますので、今後とも皆さん頑張っていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。